皆さんおはようございます。新年度に入りまして2回目の私立礼拝です。新型コロナもまた増加傾向にありますが、皆さんそれぞれの日々の歩みが守られ支えられますようにお祈りしたいと思います。また教会全体のですね、この歩みが主によって豊かに導かれていきたいと思います。久しぶりの方々、継続して来られておられる方々をも歓迎したいと思います。一言お祈りを持って始めます。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。過ぎました2020年度の歩み、そして1週間の歩みも、主の恵みの地に私たちは過ごすことが許され、こうして新しい週を、そして主の日の礼拝日を迎えることができ、心から感謝いたします。先週はイースターの記念礼拝が執り行われ、あれから1週間が経ちました。1週間の歩みを振り返るときに、神様の私たちに対するご愛と恵みと憐れみと慈しみを心から感謝いたします。あなたの御言葉に照らされるときに、私たちの心は探られます。罪深きものをも主は憐れんでくださり、こうして今一度に返してあなたを礼拝することのできる恵みと幸いと特権を覚えて、心から感謝いたします。久しぶりの方々、継続して来られている方々の上にも、神様の豊かな導きがありますようにお祈りいたします。今もなおコロナ禍にあって、それぞれの方々が日々生活をしておられますが、特にお年を召した方々お一人お一人の上に、そして新学期を迎えた子どもたちの上にも、神様の豊かな祝福と、また主にある良き成長が与えられてまいりますようによろしくお願いいたします。またコロナの感染者の方々が急増しておりますが、そのコロナにかかられた方々の回復とともに、また医療に携わる方々、福祉に携わる方々の上には、神様の本当に支えが与えられ、その与えられたお仕事やまた使命を全うすることができますように、この中にも日々人と接しながら毎日送られている方々もいらっしゃると思いますので、神様の守りを置いてください。私たちは新年の歩みを始めました。すべてがあなたの御手の中にあることを信じてありがとうございます。私たちの教会全体の歩みも、個人としての歩みも、そして私たちの命も、主権者ならあなたの御手の中にありますから、さらにあなたに信頼し委ねていく信仰と、また謙遜と、あなたの御言葉に対する従順を与えてくださいますようにお願いいたします。今共にあなたの御言葉に聞くことをしております。どうぞ語る者も聞く方々も共に、あなたの御言葉を理解することができるように、理解力と知恵と与えてください。すべてのことを感謝しお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はイースター礼拝であって、この使徒の働き4章の前半と、そしてルカの福音書24章からイエス様の復活の出来事と、その復活が与えた影響というものをご一緒に確認しました。やがて私たちはこの新しい栄光の体によみがえるという希望が聖書から与えられています。今私たちは第一コリントの14章を学んでおりますが、その後の15章を読んでいきますと詳しく書かれています。それではイエス様にあっての復活はどのようなものなのか、それはどのような形でもたらされるのかということを、私たちは聖書を通して知る必要があります。そのことの関係で、またそのことを踏まえて、当初この今朝の礼拝でこの黙示録20章を開く予定でしたが、それは来週に延ばしまして、今朝はその黙示録20章の前の出来事、前に起こると考えられる出来事について、今朝の第一テサロニキの4章の13節からご一緒に見ていきたいと思います。すでに主にあって召された人たちの復活、そして 主イエス様の再臨の時に生き残っている人たちがどうなるのかということを確認したいと思います。先週のイースターというこのイエス様の復活とも関わることですね。ですからイースターメッセージその2となるかもしれません。来週はイースターメッセージのその3と続くと言えるかもしれません。イエス様が再臨される時がいつかは誰にも分かりません。イエス様が生きている間に、すみません、私たちが生きている間にイエス様が再臨されるかもしれませんし、イエス様が再臨される時にはすでに私たちはこの地上の生涯を終えているかもしれません。たとえどちらであったとしても、この主とお会いする、そして主と共にいることになるということが今朝の箇所に約束されています。パウロはこの第一テサロニケ4章を全体でクリスチャンたちに、テサロニケの教会のクリスチャンたちに主に3つのことを進めています。1つはこの清くなることであります。そして2つ目は互いに愛し合うこと、そして3つ目は今朝のところになりますが互いに励まし合うということです。最初にこの18節を見ていきたいと思いますが、ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいとあります。クリスチャンは死んで終わりではないということ、イエス様が再び来られるときにこの朽ちることのない栄光の体によみがえり、この一挙に雲の中に引き上げられて空中で主と会うようになるということ、そしていつまでも主と共にいるということであります。これがクリスチャンにとって、キリスト者にとっての大きな希望であり慰めであります。そのことについてご一緒に考えさせていただきたいと思います。まず13節をご覧ください。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が知らずに、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。眠っている人たちというのはイエス様を救い主として信じ召された人たちのことです。日本でも亡くなった人のことを眠りについた、あるいはこの永眠という表現を使います。しかし永遠に眠ってしまうのではなく、黙示録を読みますとやがて目を覚ます時が来ます。パウロはここでこの死んだ人たちという代わりに眠っている人たちと書き記しました。信仰の生涯を全うした人々にはこの世の人々にはないこの生きた希望が、あることは明らかです。先ほど招きの言葉で読んでいただきました少し前のヨハネの福音書11章11節では、マルタとマリアの兄弟であるラザロが死んだ時にイエス様はラザロは眠っているとおっしゃいました。またこの使徒の働き7章60節でも、最初の殉教者であると言われるステパノが死んだ時に彼はこの眠りについたと使徒の働きには書かれています。ですから眠っている人たちというのは主イエス様にあって召された人たちのことを指しています。ただ単に死んだ状態を指しているのではありません。パウロはここで眠っている人たちのことについてテサロニケの教会のクリスチャンたちに知らずにいてほしくありません、すなわちぜひ知っていてほしいと願いました。なぜかといえば、望みのない他の人々、すなわち神様を信じていない人たちのように悲しまないため、悲しみに沈むことのないためであります。ですから神様を信じて召された人たちと他の望みのない人たち、神様を信じていない人たちの間には大きなこの違いがあるということです。私たちにとってこの物事をどう捉えるか、どのように捉えるかということはとても重要なことであります。なぜならばそれによって私たちのこの世界観といいますか、この生き方そのものが左右されるからです。世界観あるいは社会観ということですね。テサロニケの教会のクリスチャンたちはイエス様がこの間もなく、再臨されると信じ、その日を迎えることに大きなこの確信と希望を抱いていました。しかしパウロが パウロたちがこのテサロニケの町を去った後で、何人かの兄弟姉妹クリスチャンたちが召されてしまったので、死んでしまったので動揺と悲しみがありました。なぜならば、このそのような人たちはイエス様のこの再臨の時に、再臨を前にして、召されてしまったので、イエス様の再臨の時のこの祝福や救いに預かることができないのではないかと、考えたからでありました。それはもちろん彼らの誤解によることでありました。それはテサロニケの教会のクリスチャンたちだけに言えることではありません。私たちも、この現代に生きる私たちも、死んだ後のことを全く知らないことはありませんが、もし知るべきことを知らなかったり誤解していると、悲しみに沈むことになってしまいます。ですから聖書の教えというものを、この体系的にといいますか、組織的に知るということはとても重要なことです。知識が全てではありませんけれども、聖書に書かれたところのこの情報といいますか、知識を私たちが正しく知るということはとても大切なことです。聖書はこの死後の世界についてこと細かに詳細にわたって、詳しく書き記されているわけではありませんが、今後このどうなるのか、イエス様はどうなさるのかということがはっきりと書かれているのです。テサロニケと言いますと、使徒の働きの17章2節にそのことが出てまいります。パウロはこのテサロニケの町で3回の安息日にわたってということは、だいたい3週間ぐらいでしょうか、あるいはもう少しいたでしょうか、3週間程度しかそこにテサロニケの町に、滞在できませんでした。ある人たちはこの納得して、パウロたちの語る言葉に納得して従いましたが、ユダヤ人たちの激しいこの迫害と妨害があって、そこにこのテサロニケに長く滞在することができなかったわけであります。そのような生まれたばかりのクリスチャンたちに対してはどうしても必要なこの信仰の基礎的なことしかパウロは話すことができなかったと、推測されます。そのような彼らに対して、この眠っている人たち、すなわちイエス様を信じて召された人たちのことについて知らずにいてほしくありませんと書きました。私たちはこの罪を、自分の罪を認め、悔い改め、身代わりにこのイエス様が十字架にかかってくださり、蘇られたイエス様を救い主として信じることによって罪と死と滅びから救われるということを聖書から知らされました、教えられました。その人のすべての罪は許されて永遠の命が与えられるということ、神様の前に義と認められるということです、ね、そのように罪が許された人はこの地上にあって、その罪の影響あるいは力から解放されていきます。それまではこの罪の力に全く無力でしたが、罪が許されたことによってその罪の支配から解放されて罪に打ち勝てるようになります。この地上における私たちのこの生き方、また清められ続けるということですね、成果のことですか。そしてそれだけではありません、少しずつですがこの罪に打ち勝ち、栄光から栄光へと死と同じ姿に変えられ続けていくというこのイエス様の姿に似たものへと変えられていくわけです。そして、今申し上げたことは私たち全てのクリスチャンが経験していることですね。義と認められるというこの義に、そして清められ続けていくという成果、そして救いというものはそれだけではありません。未来の側面があるということです。やがてイエス様はこの地上に再臨されるときどうなるのかということですね。この後詳しく読んでいきますが、その時クリスチャンはすでに眠っている人たちも、その時生き残っている人たちもこの栄光の体に変えられるということ、一挙に雲の中に引き上げられ空中で主と会うことになるということです。この後開きますけれども、これがいわゆるこの救いの究極的な完成の時であります。このほど栄華というふうに栄えになるということで 栄華と言いますけれども、まあ、そのことについては後で詳しく学んでいきたいと思います。まさにパウロが今日の箇所で語っていることはこの救いの完成のことであります。まあ、そのプロセスの途中と言えるかもしれませんけれども、先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたが、そのことは救いの完成というものはピリピ書3章20節から21節にも書いてある通りでありました。私たちの国籍は天にあるということ、イエス様が再び来られるということがその箇所にも書いてありました。もう二度と罪を犯すことのない体、病気になることのない体、そして死ぬことのない体ですね、栄光の体に変えられるということです。皆さんはこのことをどう思われるでしょうか。希望に満ちた約束が私たちに与えられています。この世のですね、この不条理といいますか、理不尽なことはたくさん、あるように思われます。そのまま神様を見過ごしにされることはありません。神様は必ず公平なお取り扱いをなさるお方です。14節をご覧ください。こうあります。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエス様に会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。とあります。イエス様が死なり復活されたのならば、そのイエス様を信じる私たちクリスチャンはイエス様に継ぎ合わされたものですから、イエス様が復活されたようにやがてこの復活するということ、蘇るということです。先ほどこの聖書講読でお読みしましたが、マルタはイエス様に向かってラザロのことでですね、死を もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いました。イエス様はそれに対して、あなたの兄弟はよみがえりますとおっしゃいました。さらにイエス様はこのように宣言されます。ヨハネの福音書11章の25節から26節、もう何度もイースターの旅ごとにお読みする箇所ですが、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますかと問いかけました。イエス様はよみがえりであり命であるからこそ、イエス様を信じる人はたとえこの地上の生涯を終えたとしても生きるのです。これがこの事実であり宣言の根拠であるということです。ラザロが死んでしまい悲しみ泣いているマリアの姿を見て、また彼女と一緒にいた人たちも泣いているのを見て、イエス様は涙を流されました。なぜイエス様は涙を流されたのでしょうか。人というのはいろいろな時に涙を流すものであります。悲しい時、同情した時、後悔した時ですね、辛い時も涙を流すことがあるかもしれません。まあ、その一方で嬉しい時、いろいろな涙があるわけですね。しかしそこに共通していることは、この人が涙を流す時には必ず何らかの感情が伴っているわけであります。ではこの時イエス様はどんな感情を持っておられたでしょうか。先ほどお読みしましたヨハネの福音書の11章33節の後半を見ますと、霊に憤りを覚え心を騒がせてとあります。イエス様が涙を流された、しかも霊に憤りを覚え心を騒がせてとあります。イエス様は死んだラザロの墓の前で姉妹であるこのマリアが泣き、一緒に来ていたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になられると、霊に憤りを覚え心の動揺を感じて涙を流されたのであります。この死という冷酷な現実の前に、人は全く無力であるということ、泣く以外にどうすることもできない存在であるという現実を前に、イエス様は憤りを覚え心を騒がせて涙を流されました。イエス様が涙を流されたのは、この人間的には同情の心から出たというよりは、むしろ死というものが人間に、特に兄弟、姉妹でしょうか、マルタとマリア にこれほどまでに悲しみをもたらすものであることを感じたからであります。興味深いことに、今ヨハネの福音書11章を読みましたが、この後のヨハネの14章1節でイエス様は弟子たちに向かって心を騒がせてはいけません、神を信じまた私を信じなさいとおっしゃっていますね。心を騒がせてはいけませんとおっしゃったお方が、心を騒がせるほどの死という現実でした。第一コリント15章26節には、死は最後の敵とあります。この死に勝利されたのがイエス様の復活よみがえりの事実出来事でした。その死を信じる人は同じようによみがえることを証明したのが、このラザロの復活といいますか、生き返りという奇跡だったんです。まさにこの前触れといいますか、ひな形といいますか、いろんな言い方があると思いますけれども、そのことを象徴するものでありました。イエス様の死と復活を信じるならば、それを信じる私たちの上にもそれと同じことがやがて必ず実現する、それが聖書の約束です。皆さんはいかがでしょうか。イエス様を救い主として信じる人はやがて朽ちることのない体、栄光の体によみがえるという確信を皆さん持っておられることと思います。私たち一人一人の救いというものは、この心や魂だけに及ぶものではなく、この栄光の体ですね、体にまで及ぶという、とてもこの広がりのある豊かなものであります。たとえ病気などの癒しをどんなに強調したとしても、必ず訪れるのが死という現実です。その死という根本的な問題を解決してくださったのがイエス様の復活です。死に勝利されたイエス様であるからこそ、信じる人にもその約束を確かにしてくださいます。そしてこれから起こることをパウロはこの15節から17節で語っていくわけですね。15節から17節を見たいと思います。こうあります。少し長いですが読みしたいと思います。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますとあります。パウルはこの自分が作り出した話ではなく、これはこの主の言葉によってあなた方に伝えますとここで書いています。ではイエス様がこの地上の生涯を歩んでいるときに行われたことや、また話された言葉が書かれている福音書を読んでみますと、イエス様ご自身がこの主にあるものが、キリストにある死者が最初によみがえって、それから生き残っている人たちが引き上げられて空中で主と会うというこの復活の、いわゆるこの順番といいますか、順序を教えている箇所は見当たらないわけですね。ですからここでのこの主の言葉によってといった場合、おそらくですね、これはパウロがあるときイエス様から直接の語りかけである啓示によって教えられたものか、あるいは福音書には書かれてはありませんけれども、イエス様がペテロをはじめとする弟子たちに教えていたことが、初代教会に伝えられたものをパウロも知っていて、それを主の言葉として述べたのかもしれません。断定はできませんが、パウロは大切なことをここで書き記しています。その主の言葉によって伝えると、主イエス様が再び来られる時まで生き残っている人たちが、主にあって召された人たちに優先するようなことはないということですね。イエス様が再び来られる時、まずキリストにある死者がよみがえり、次にこの生きている人たちがたちまち彼らと一緒にこの雲の中に一挙に包まれて引き上げられるということ、 が書かれている。そして空中でイエス様に会うということです。この16節をもう一度見ていただきたいと思います。17節ですね。17節の冒頭をもう一度見ていただきたいと思いますが、それから生き残っている私たちがと書かれていることに注目したいと思います。つまりパウロはイエス様の再臨が今すぐにと言いますか、自分たちが生きている間に起こるかもしれないこととして捉えていたからこそ、パウロはここで生き残っている私たちがと書いているわけですね。今この時に起こるかもしれないというこの緊迫感でしょうか、正しい意味でのこの、緊張感といいますか、切迫感といいますか、そういうものを持ってパウロは再臨、イエス様の再臨を受け止めていました。私たちはそのような緊迫した思いでイエス様が来られるのを待ち望んでいるでしょうか。もしそのように受け止めるならば、この私たちの生き方やこの物の見方というものが少なからず変わっていくのではないでしょうか。もしですけども、仮にですが、主が明日来られるとしたらどうでしょうか。イエス様の再臨に備えるというものは何もかもですね、この投げやりになってしまうことではない、またこの隠遁生活を送るということでもありません。普段通りの生活の中でイエス様の再臨を私たちは待ち望むのであります。しばらく前からこの一般社会でもこの就活ですね、終わりの活動というふうに書きますけれども、という言葉が用いられるようになりました。以前プレハブ時代にも、福音自由の水野健先生を迎えしての10月の特別伝道月間の礼拝で、就活やまたエンディングノートについてお話しくださいました。私たちはこの就活の一環として、たとえ若かったとしても、この身辺整理といいますか、必要のなくなったものを処分したり、必要な手続きをしたり、あるいはそのことを家族に伝えたりとするわけです。私たちはやがての死に備えていろいろなことをしていきますが、年齢にかかわらずこの信仰によって天国への備えをし、そしていつですね、イエス様が再臨されてもよいように毎日を送るわけです。しかもこの16節には3つのことが書かれています。1つ目は号令とあります。号令というのはこの兵士がこの上官ですね、上の立場にある人から下されるこの命令のことで、集合の合図を表すようです。ここでは神様のこの威厳といいますか、偉大さと緊急性が表されていると思われます。そして2つ目として、御使いの頭の声です。3つ目は神のラッパの響きとあります。神のラッパの響きというのは、やはり第一コリントの15章の52節にある終わりのラッパのことであると考えられます。下の欄外中脚中にも書いてある通りです。このラッパの高らかな響きとともに、イエス様ご自身が天から下ってくるということ、一瞬のうちに人々は変えられるということですね。まずキリストにあるこの死者がよみがえるということ、キリストにあって、つまりイエス様を信じて召された人たちがまず初めによみがえり、次に生き残っている人たちがよみがえるということです。生き残っている人たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に、包まれて引き上げられる、そして空中で主と会うということです。このようにしていつまでも主と共にいることになる、これが、救いの完成であるということ。救いの完成というのはイエス様の再臨の時にもたらされるものであります。雲に包まれて引き上げられる、その目的は主と会うこと、いつまでも主と共にいるためであります。私たちの罪を許し、命を与えてくださった私たちの救い主、そして贖い主をやがての日にこの顔と顔とを合わせて見ることができます。イエス様を信じた人は皆 すでに召された人も人たちも生き残っている人たちも一瞬のうちにこの朽ちない体によみがえり空中に引き上げられるからであります。まあ、これを軽挙とか空中再臨というわけですね。この空中再臨軽挙とその後の地上再臨はこの別のことと考えられます。ただしこの空中再臨軽挙と地上再臨の間の期間がどれくらいなのかということについて、まあ、いくつかの解釈が理解があるわけですね。今朝皆さんの収蔵ケースに入れております資料、あるいは受付で受け取られた資料は以前にも用いた資料です。右上見ていただきますと2018年の11月25日の礼拝で用いた資料です。でこの時には、イザヤ書の65章と66章を学んだ時に用いたものですが、改めて今日この、まあ、改訂版といいますか少し、変更したもの、あるいは付け加えたものをお配りしています。どうしても A4 サイズの中に収めるということですので十分に書ききれていないこと、またこれがこの全てではないということをご理解いただければと思います。視覚的に目で見て分かるように資料を作成しています。まず見ていただきますとこの十字架のところですね。そしてイエス様が天に帰られるという章点があります。そして緑の矢印の時代に今私たちは生きています。実際にはこの緑の横線矢印はもっと長いわけですが、あのスペースの関係で短くしております。当初この黄色いマーカーで、記しておりますこの黙示録20章のところを今日開く予定でしたが、これは来週に延期し延ばしたいと思います。で今日はこの丸一のキリストの空中再臨、この雲の形になっているところをご一緒に見ているわけですね。そしてやがてこの丸二のキリストの地上再臨とあります。終末論についてはいくつかの神学的な立場があります。特に黙示録にはこの7年間の大患難時代について書かれているわけですね。今皆さんが資料をお手元をご覧になっていると思いますが、真ん中の下の方の青い四角の青い字を見ていただければと思いますが、もう簡単に説明したいと思います。イエス様のこの空中再臨、あるいは軽挙と呼ばれるものと、実際にイエス様がこの地上に戻ってこられる地上再臨との関わりの中で、まあ、3つの約束があります。その前にこの丸二重丸印のところを見ていただきますと、次に起こることとして1、キリストの空中再臨軽挙があるというのが今日の箇所であります。そして空中再臨の後の2の地上再臨がありますが、この丸1と丸2の間の期間については、まあ、学者や牧師によって見解が分かれますけれども、共通していることはですね、その後再臨の前にですねハルマゲドンの戦いがあるということが19章黙示録に書かれています。それではこのイエス様の空中再臨軽挙とイエス様の地上再臨の間にどのような、まあ、ブランクといいますか期間があるのかということですが、3つの見解を挙げています。ちょっと難しい内容になるかもしれませんが、それは1つは観難期前軽挙説、すなわち空中再臨軽挙の時に教会が携え上げられて7年間の 大患難時代を迎えて、その後地上再臨があるとする、まあ、考えですね。もう一つは2番目は患難期後軽挙説です。一番と違って教会もこの7年間という大患難時代を経験した後にこの空中再臨軽挙、そしてその後どのくらいしてからでしょうか、すぐでしょうか、その後地上再臨があるとする説です。そして3つ目として、これは少数派ではありますけれども、その間をとって7年間の中間ですね、3年半の時に教会が軽挙されるとする説があります。このことについては以前私はそれぞれの立場を公平に皆さんに紹介しました。今この後で自分の立場を詳しくお話ししませんが、昨年末にアンケートにありましたように、場合によっては何らかの形で、まあ、水曜日の祈り会でしょうか、礼拝でしょうか、黙示録をもご一緒に開いていきたいと考えています。 日本福音キリスト教会連合はこの点に関して一つのこの神学的立場を打ち出してはいませんので、牧師たちはそれぞれの立場に立っていると思います。一に立つ人もいるでしょうし、二に立つ牧師もいると思います。三に立つ人も少数かもしれませんが、あるいはいるかもしれません。大切なのはこの特にですね、救いに関する根幹的な部分において私たちクリスチャンはですね、この妥協することができないわけです。すなわち例えば信仰プラス行いによって救われるというのは私たちは受け入れることはできません。しかし、まあ根幹に関わらないという言い方には語弊がありますが、大切ではありますけれども、それぞれの立場を尊重するという姿勢も必要なわけですね。見失ってはならないことがあります。理解や解釈の違いはありますが、共通していることはこの皆さんのお手元にあるこの矢印を見ると、この青い矢印ですね、経験と地上サハリンの間の期間がどれくらいなのかということは別として、必ずイエス様が約束された通りにこの地上に戻ってこられる、この地上に再臨されるというこの共通の理解があるということです。クリスチャンにはこの希望が与えられています。このような希望があるからこそ、そしてその希望があることを知っていますから、悲しみに沈むことがない。たとえ現実の社会の中で、生活の中で、私たちはさまざまな困難や試練を経験いたします。しかしこのようなイエス様が再び来られるというこの大きな希望が与えられているゆえに、そのような困難や試練を、まあ、必ず乗り越えることができると簡単に、発言することはできませんが、この希望というものはイエス様が再び来られるということ、そして私たちの体が栄光の体に変えられるというこの確かな希望は、私たちにとっての大きなこの慰め、また今の時代を生きる力であることは確かではないでしょうか。パウロはこの18節で、ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいと述べました。これらの言葉とはどのような言葉でしょうか。それはこれまで語られてきた言葉を指していると思われます。これまで語られてきた数々の確かな約束を指しています。互いに励まし合うだけでなく、これらの言葉を持ってとこの、まあ、付け加えられているといいますか、ここに、書かれていることを私たちは心に留めたいと思います。パウロはこのテサロニケの教会のクリスチャンたちにそのように勧めました。ということは、この現代に生きる私たちの教会にもパウロは勧め書いているということが、分かります。この後第一テサロニケの5章の皆さんのご一緒に開きたいと思いますが、11節を見ていただけますでしょうか。第一テサロニケの5章の11節にはこうあります。ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさいと書かれています。しかも少し戻りますが、第一テサロニケの1章の6節以降を少しお読みしたいと思います。こうあります。第一テサロニケの1章の6節以降ですね、488ページになります。こうあります。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりました。その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになり、御子が 天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですと、ここに書かれています。ぜひこの第一テサロニケ、もう一度ですね、この一章一節から読みながら味わっていただければと思います。最後になりますが、私たちの人生のゴール、それはイエス様が再び来られるときに、私たちがすでにこの天に召されていたとしても、この地上に残っていたとしても、どちらであったとしても、私たちの体が栄光の体、一瞬にしてそのようなものに変えられるということは感謝なことであります。そして変えられるだけでなく、この4章の17節にありましたように、空中で主と会うということ、しかもいつまでも主と共にいることになりますという、この確かな約束、主の御臨在の約束を私たちは今朝もう一度心に留めたいと思います。御臨在の主のもとに安らう、住まうことのできる私たちは、なんと幸いなことではないでしょうか。パウロはこのテサロニケの教会のクリスチャンたちの、ある一部の人たちが抱いていたイエス様の再臨についての、誤解に対してこの丁寧に答えたわけですね。すでにイエス様がまだ戻ってこられていないのに、すでに召されてしまった人たちがどうなるのかという、そのことに対する答えをパウロは丁寧に書きました。新年度も始まったばかりです。イエス様の再臨がいつであったとしても、私たちは正しい意味でのこの緊迫感といいますか、緊張感というものを持ちつつも、このコロナ禍にあって、私たちは普段のこの落ち着いた生活を送り続けていきたいと思います。私たちはこの同じ神様を信じ、同じこの救い主イエス様のを見上げていく、そして同じ聖霊の満たしと、また導きをいただきながら、この新年度をご一緒に歩んでいきたいと思います。今朝はこの後聖餐式がありますけれども、今一度十字架の見苦しみ、苦難を覚える時としたいと思います。一言お祈りを持って終わりたいと思います。愛する天の父様、お名前をあがめ賛美いたします。先週はイースター礼拝にあり、イエス様が死の力を打ち破って蘇られたという、その歴史的事実を確認することができ、今朝も再び来られるイエス様、そしてそのイエス様が来られることによってどのようなことが起こるのかということを、一部ではありますけれども共に再確認することができ、心から感謝いたします。将来のことも未来のこともあなたの御手の中にあります。聖書を読んでいくときに、わからないこと、また理解の分かれるところもありますけれども、しかし私たちは再びこの地上にイエス様が戻って来られるという、この固い御言葉の聖書の約束に生かされていくお互いであります。私たちがあなたの御言葉を理解するときに、聖霊なる神様がその理解を助けてくださり、また与えられたこの地上の生涯を、さまざまな困難や試練の中にあっても送っていくことができるように、再び来られるイエス様のその再臨を待ち望みつつ、この地上における生涯を共に歩んでいくことができますように。2021年度となりました。本当に新年度、神様、あなたは何をこの教会に、教会全体になさろうとしておられるでしょうか。神様がなさろうとしておられるその御業に、私たちが心の目を、霊の目を開かせてくださって、あなたが導かれるままに私たちは歩んでいくことができるよう、その信仰と従順と謙遜と私たちに備えてください。今もさまざまな不自由の中を生活をされている方々も大勢いらっしゃいます。 しかしこのような中にあっても神様の私たちに対するご愛と恵みとご真実は変わることがないことを信じて、この後の聖餐式をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。